改めて皆さんおはようございます。先週はですね、聖書の魅力に迫るその2ということで、見てきました。御言葉はですね、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのですと、イエス様のですねお言葉、つまりこの分厚い聖書は結局イエス様のことを指し示している本なんだと。そして先ほどもですね、主の祈りで、天に増します我らの父よと、で御心を地にもなさせたまえと、聖書では神様が属しておられる天という領域と、私たち人間が属している被造物が属している地、明らかに2つのものが、本来ある意味でこう全くかけ離れたものがあるけれども、でもその天と地は、この重なるようにして組み合わさるようにしてその接点がある。神様は私たちのこの地上にご自身を豊かに表してくださる、その典型的な場所が神殿であるということを見ましたね。でなんと私たち一人一人も何かこのできるできないとか、清い清くないとか、正しい正しくないとか、過去がどうである、現在がどうである、そういうことに関わりなく、ただイエス様の父親によって、神殿とされていると、イエス様がいてくださるというですね、そのことをご一緒に御言葉から教えられ、喜んだそのような礼拝であったことを思い起こします。で今日はある意味でその続きなんですね。で皆さんの中でですね、この画家というところを、結構好きで何度も読んだっていう方々がおられるかと思いますが、おそらくどちらかというとそういう方は少ない。で何を隠そう、私自身はですね、これまで、礼拝メッセージの中でこの画家を開いたことは一回もないんですね。で結構そういう牧師先生方が多いということをお聞きしています。でけれどもですね、実は他のところを予定してたんですが、神学校で一章一章ですね、この聖書をずっと学生たちと一緒に、蒼天祈祷会でですね開いてメッセージを語らせていただいたり聞かせていただいたり、そういう中で、この画家の魅力といいましょうかね、なんかものすごいこと書いてあるわということで、これはなんかもう皆さんにこう伝えずにおれないというような気持ちにさせられましてですね、それで、予定を変更してここを開かせていただくことにしました。で画家っていうんですけども、実はもともとの、このタイトルはですね、この歌の中の歌というのね、王の中の王っていうふうに言ったりしますけど もう最高の歌っていう、ソング・オブ・ソングスっていうふうに英語ではなってますけれども、それがこの画家なんですね。で昨日もですね、実はいろんな説があって、そもそもこれが、聖書に聖典として載っていること自体おかしいんじゃないかと。なぜならば当時の、流行った男女の恋愛感情を歌った、その歌をそのまま、載せていると、ちょっとどうかと思うというような学者から、これはソロモンが自分の妻に対して愛情表現の意味で作ったそういう詩だというふうに考える人たちや、いろんな説があると。でもこの聖書66巻の中にこの画家というのは入っているわけですよね。で神とか主っていう言葉が一回も出てこない。この画家とエステル記だけはですね出てこない。不思議な人です。でも聖典なんです。聖典ということは神の言葉、つまりこの、聖書全体、神様は愛なんです、神様はもう全力で本気で命がけで私たちのことを愛してますよという、この聖書全体のメッセージに全く矛盾しない聖典の一つとしてこの画家が載ってるわけですね。だからそういうつもりで私たちはこれを読むわけです。つまりこの画家を通して、一見するならば男性と女性の非常に熱い愛らしいこの恋愛の歌なんですけども、そこに神がイスラエルをずっと愛し続けておられる、主が私たち現代のクリスチャンを、教会をこういうふうに愛しておられる、そしてこんなふうに 応答して愛していけばいいんだという、そういうこの書としてですね、この画家を読んでいくのが御心にかなっているということがですね、まず最初に確認したいと思うんです。さて今ちょっと写していただきたいんですが、バクストン先生というですね、この日本のキリスト教会に大きな霊的なインパクトを与えた、私のこの日本イエスキリスト教団も含めて福音的なグループのですね、源流とも言われたりするような、もちろん源流はイエス様なんですけど、貢献なさったね、そういう方の、本が出てますね、全集が。でその第5巻にですね、この画家霊界っていうのがあるんですが、その中でこんなことを書いてらっしゃるんですね。愛にはいろいろな段階があります。どんな段階があるのかなと皆さん思い巡らしながら聞いていただきたいんですが、子供は父に対して美しい清い愛を持っています。幼子のことを想定しているんだと思いますね。私たちは神様に対してそのような子供のような愛を持っているべきです。友人同士の間にも美しい清い愛があります。主は十字架によってそのような愛を表し、その友のために命を捨てられました。人がその友のために自分の命を捨てることを、これよりも大きな愛はない、その通りなさったわけですけど、でそれによって私たちの愛を引き出したいと願っておられました。実にそのような愛は美しい愛ですけれども、そのような愛よりもさらに尊く清い愛は何でしょうか。さらに熱い愛とは何でしょうか。それは新郎と新婦の愛です、ね、もう結婚しようとしている、結婚したばかりのその新郎新婦のですね、愛だと。聖霊はそういう例えを持って私たちに主イエスと私たちそれぞれの間の交わりと愛を教えておられます。聖書のあちらこちらで、特にこの画家書でですね、恐れ多い話だなとそう思うんです。皆さんいかがでしょうか。で続いてですね、こう書かれています。私たちはこれまで正しい愛を持って神様を愛したかもしれません、これはその伝道者の方々に向かってですね、直接的には正解で語られたメッセージだと、言われますけれども、正しい愛でけれども聖霊の感化によって、聖霊がこの御言葉を用いることによって、この画家を用いることによって、新郎である主イエスの愛を知り、この主に対して新婦の愛を持って生涯を送りたいと思います。主イエスと霊的な結婚という新しい関係を持ち、キリストにとどまり、キリストが絶えず私たちのうちにいてくださることを願います。アメンでしょうか。ありがとうございます。一旦、また後ほどですね、御言葉をと思いますけども。でですね、皆さん、いよいよこの画家の一章の一節を見ていただきたいんですけども、ソロモンの画家、ダビデ王の息子のソロモン王ですね、の画家。二節、あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛はブドウ酒よりも心よく、ね、ヘブル語はですね、男性名詞女性名詞だって、このあの方って男性だから、この花嫁の方が、ね、この画家はもういきなりですね、花婿恋人に、ね、口づけしてくださったらよいのにっていう、その愛の告白から始まっていくんですよ、ね、で実はですね、読まれたことがある方はよくお分かりだと思うんですけども、とても情熱的な言葉を持って、で最近知ったんですけども、ユダヤ人の間ではですね、18歳以下の青少年はこの画家は読んではいけないというふうに言われてるっていう、そのぐらいにある意味で生々しい言葉をふんだんに用いながら、神様の私たちに対する情熱的な愛をこの語る、そしてその花嫁の情熱的な愛でもって私たち人間の応答を示しているのでありますけれども、口づけで表現されるほど親密で深い愛で神様と交わらせていただける、 先々週でしたが、聖霊、実を結ばせてくださる友というテーマで見たときに、御霊の実は愛であると。で、その愛というのを出発点は、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、主のあなたの神を愛せよ。これが第一だってイエス様おっしゃったんだけども、でもその前があると。ね、まず神様が命がけで愛してくださっているその愛があって初めて、その愛に応えるようにして神様を愛することができるんだと。ね、第一に神様の愛。第二にそれに応答する神様への愛。でそこから第三に隣人に対する愛が出てきて、その時に第四番目、その兄弟姉妹からも実は自分も愛されてるんだっていうことをより深く体験していくんだっていうことを見たと思います。まず神様の愛。ですから、彼女は、まず恋人の口づけを、花婿の口づけを求めるわけですよ。それでいいわけですね。そしてその愛は、葡萄酒よりも快く、三節。あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は、注がれる香油のよう。まあ、聖書の中で、名というのはその人自身を表しますから、あなたは注がれる香油のよう。それで、乙女らはあなたを愛しています。みんなあなたのことを愛さずにおられないですよ。あなたが本当に素晴らしい方だからと。でこの香油なんですけれども、またごめんなさい、映していただきたいと思うんですが、その次ですね、イザヤ書のですね、61章の1節っていうところに、こんな見言葉があります。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ。油注ぎって何のためでしょうか。油を注ぎ、どうなんでしょうか。その次見てください。貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げと。私たちが油を注がれるのは、イザヤが、イスラエルの民が油を注がれるのは、そしてメシアが油を注がれるのは、使わされて、傷つき、疲れ、痛んで、孤独で、もう生きていくことに希望を持つことができなくって、死にたい、何のために生まれてきたんだろうか、と、打ちひしがれている魂に、主の情熱的な愛を注ぐため、命を神様が届けたいと思っていらっしゃるそのパイプになるため、そのための油注ぎだ。そして誰よりも主ご自身が油注がれたもの、メシアですよね。油注がれたもの、メシア救い主として使わされてくださった。また後ほどこの続きを映していただきたいと思いますけれども、一旦画家の方に行きましょうね。一章の四節、画家の一章の四節、私を引き寄せてください。まだこの花嫁の言葉がついてますよ。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。あなたは心から愛されています。注意深く見ますと、乙女たちが彼を愛している。しかし、その続きでどうですか？王は私を奥の間に連れて行かれました。ね、王は私たちをじゃない。やっぱり、ね、みんな王のことを愛している。でも、その奥の間に導き入れられるのは花嫁一人なんですね。つまり周りの乙女たちよりもなお一層深い交わり、口づけされ本当に引き寄せられる奥の間で深く交わることは許される存在、それが花嫁だけですよ。で、私たちはこう考えます。この考えは間違ってません。神様は全人類を愛しておられる。世界中の誰一人として神様の愛から漏れている人はいない。そうなんです。ところがそこにも一つの落とし穴があって、神様は、あなたのことを愛しておられますか？ええ。神様は全人類を愛しておられます。ね、でもね、全人類って言ったときに、なんかね、自分がですね、全人類分の1みたいなね、何十億分の1みたいな感覚にふっと。でそれがね、ずっとこう、積もり積もっていくと、もうね、10年ぐらい前でしょうかね、ある青年がおっしゃいましたよ。先生がおっしゃるように、聖書が言っているように、神様はみんなを愛しておられるって、それ分かります。 私以外のみんなは愛されてるとね、おっしゃった。プロプロとね、涙を流しながら。ね、全人類を愛してる。でも、ね、一人一人を、ね、何十億分の1ではなくって 100% の愛で、この間もごめんなさい、話がそれますけども、もう亡くなりましたが、コルカタ、カルカッタでですね、死にゆく人々の家で使い取られたマザー・テレサのことを読みました。でもね、その大金持ちだった方が、もう特別な事情があったんでしょうね。もう最後、亡くなるときに一人ぼっちで死にゆく人々の家に運び込まれて、そしてね、でもその方が、マザーは私の名前を呼んでくれた。マザーは私に声をかけてくれた。ね。そうおっしゃるんですって。また、別の方はね、マザー・テレサという人は、世界中でたった一人、僕だけを愛してるかのように、僕と話をしてくれるって言うんですよ。すごいなと思いますけどね。そういう眼差しがマザー・テレサにはあると。それは、彼女がね、もう朝早くから起きてひたすらね、他のシスターたちと一緒に主よ、愛する主よ、愛する主よ、祈って祈って祈って2時間も3時間もね、その中でもうこれから会う一人一人は、それはどんな人であったとしても、見ず知らずの人であったとしても、その人がどんな病気を持っていたとしても、どんな宗教であったとしても、イエス様だと、彼女にとってはね。そして、そういうことが起こっていくと言いますけども、まさにイエス様は私たち一人一人を、そういう愛の眼差しで、ですからね、その次どうですか？花婿はですね、こう言うんですよ。8節。女の中で最も美しい人よ。9節。我が愛する者よ。でその後も言葉を尽くしてね、あなたは私にとってこれだけ価値高い、これだけ美しいってことを語って、そして15節、ああ我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ、あなたの目は鳩のようだ。今朝もですね、石屋川公園ずっと歩いて、最近はあそこの階段から降りてね、でその川沿いに行くと、もう本当にこうせせらぎが聞こえて、そこにね、カモがいた。あ、カモやと思ってね、そろーっと近づいていって、カメラを撮って、2秒ぐらい映りましたけども、シャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッってですね、飛んでいっちゃってですね、あんまりこう、目まで見えなかったんですけど、もうカモもまん丸の目をしてたと思いますが、それ以上に鳩の目、ね、皆さん、思い浮かぶことができるでしょ、まん丸の。あなたの目は鳩。のようにまっすぐに私を見つめてくれている、それを私も全力で同じようにあなたの瞳を見つめ返して愛を注いでるんだよっていう、そういう言葉じゃないですか。私だからね、やってみたの、ね、そのパソコンの黒い画面にですね、自分の目をこうしてパッとこう見たら、なんやこのおっさんはと最初思いますよ、それはね。だけどもこの御言葉を思い巡らしながら、あ、じーっと自分の瞳を見るとですね、あ、確かにまん丸やって、ね、まあ、それは当たり前ですけども、そしてそのまん丸な目を、この御言葉のようにね、我が愛する者よ、あなたはなんと美しいことよ、あなたの目は鳩のようだって主よ、おっしゃってくださってるんですか、ね。まあ、こういう御言葉を読まずにそれだけ言うと、なんと厚かましいやつやということになるでしょうけれども、わかるでしょ皆さん。これをね、私たち一人一人が受け止めてほしいって主は思ってらっしゃるんですよ。ですからね、また次を移していきますか。イザヤ書の43章の4節、これ有名ですよね。みんなが大好きな御言葉ではないかと思いますが、イザヤ書43章の4節、私の目には、ね、神様はね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。バイクが、ちょっと調子が悪くてですね、バイク屋さんに持って行った。そしたらちょっとこう触るとね、これね、お兄さん、あ、お兄さんと言わなかったかな、これね、 バッテリーじゃないですよってね、他に問題があってとかいろいろ分かるんですよね。で、もう自分だったら水没車でも分かるから乗るけども、もうあんまりお勧めできませんねって、まあ、でも結局粘って乗ってるんですけど、作った人やそのことに精通してる人は分かる、ね、で、人間のこと一番分かるのは誰ですか？それは親でしょうか？それは教師でしょうか？身近にいる人でしょうか？いやいや、ね、それは作り主ですよ。私たち一人一人が何者かということ、私たち一人一人の価値をちゃんと分かって言えるのは作り主ですよ。で、そのお方がね、私の目には、ね、あなたはもうドロドロの罪深くって、うなじが怖い痛みで、どんなに愛しても愛しても他の偶像に行ってしまって、どうしようもない、そういう民なのに、でもやっぱり私にとってはね、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるって言い切ってらっしゃる。私たちはそういうものなんですよ。誰が何と言おうと。ですね。そしてね、次見てください。エレミアの31章の3節。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それで私はあなたに誠実を尽くし続けた。誠実。または、他の訳では真実、ヘセドといって、この、ギリシャ語で言うならばアガペ、もう無条件の愛を持って愛し続けてきたよ。永遠の愛を持ってね。しかもね、主は遠くから私に現れたって言うんですよ。遠くから現れる？時には皆さんどうでしょうか？私たちにとって神様がいつでもね、もうビンビン近くに感じるかって。そうでもないかもわからない。時にはもう祈ったって祈ったって空回りしてるようなね、もう全然届いてないような感じありませんか？でもそれは私たちの感じ方であって、遠くから現れる神様は全宇宙を、ね、もう何億光年離れている光の速さでも奥かかるような、そういうあの星とこの星を同時に見ることができる方でしょ。その神様にとって距離なんて何でもないんですよ。実はいつでも私がどう感じようとも、すぐそばに、うちにいてくださって、ここで言われているような永遠の愛を注ぎ続けておられる。そして、ああ、あなたは美しい。主が唇を持ってお語りくださる言葉をこの花嫁のように恋慕う。主のご愛を求める。主との親密な交わりを求めてきただろうかって問われますよね。その次見てください。詩編の34編の8節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう。幸いのことよ、彼に身を避ける者は。口語訳ではですね、主の恵み深きことを味わい知れ。味わい知れ、主により頼む人は幸いである。さらにその次、同じ言葉を新海約2017では、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であること、幸いなことよ、主に身を避ける人は。私たちが味わう、ね、もっと深く、もっとリアルに味わうことができるのにって主は思ってらっしゃる。だからあの方が口づけしてくれたらいいのにっていう言葉まで使いながら私に迫ってくださるわけですよ。二節、この画家のですね、一章に載ってますけども、二節に、あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛はぶどう酒よりも快く。このことも他の箇所でもいくつも語られている。その代表的な箇所、ごめんなさい、あちこち開きますけども、次見てください。詩編の63編の1から3。神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水の、ね、どのぐらい切にかというと、水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは、 命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。本当に主の愛をこの味わったときに、キリストには変えられませんという賛美のように、他の何にも、主よ、あなたの愛に比べるものはない。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを恋したい、そしてあなたを褒めたたえずにはおりません。ね、皆さん、褒められたら、ね、認められたら、愛してるよっていう趣旨のことを言われたら、またズバリ愛していますって言われたら、心が熱くなって癒されて満たされて高められるじゃないですか。で、私たちをご自身のイメージでかたどって作られた主は、私たちが主を褒めたたえれば、私たちが主を礼拝すれば、私たちが主に感謝をし、主よあなたを愛しますって申し上げれば、それをむちゃくちゃ喜んでたんですよ。ありがとうございます。もう一度この聖書の方に戻っていきますけれども、唇を通して主はイスラエルの民に、そして私たちに語りかけ続けていてくださる。それ私は、ね、愛の告白として、愛の言葉として聞き続けてきただろうかなって。あなたの愛が醸し出す、もう葡萄酒に勝る愛、葡萄酒に勝る味や、また、もう超高価な香油に勝る香りとして味わってきただろうか、ね。そこで、ありがとうございました。この消していただいて、ガガ書に戻りますが、一章五節。エルサレムの娘たち、私は、ケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように、黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は火に焼けて黒いのです。その人種ではなくって身分ですね。とっても身分が低くって、この強いられて強いられて自分が願っているようなこの生活を必ずしもしているわけではない、そういうこの苦境がですね、この言葉からもこの分かりますけれども、私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。自分のことを差し置いて、そして強いられて、ね、そこにこの身近な存在であっても言うに言えないこの圧力といいましょうか、ああ愛されていないというような複雑なそういう状況に置かれているこの花嫁。炎天下でですね、一生懸命になって羊を飼い、またブドウ畑を守る。で7節、私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。ありのままでいたい、でもそうできない、そのままですか。ここで彼女が、なぜ、どうしたら愛するあなたのそばにいれるんですかと問うているように、私たちも主に問うわけですよ。そのまんまを、ね、画家にこう書いてあるけど、でも主よ、私はこんなあなたの熱い愛を感じずに、今ストレスいっぱいで、本当に心配いっぱいで、痛みいっぱいで戦ってるじゃないですか。主よ、どうしたらいいんですか。どこに行ったらいいんですかね。8節、主は答えてくださいました。女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡についていき、羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさい。手がかりはある。私の足跡、そしてある意味で私の足跡そのものであるこの聖書の御言葉、それを信頼してついていけばよい。そして羊飼いである私のそばにいなさい。今もね、今も一緒においで。一緒に。ついていったらいけない危ない声が満ちている世界ですよ。 いっぱいある、そういう引っ掛けが。うかつに信用したら大変なことになる。そういう世界になってしまったのかもしれません。でもこのお方は違う。このお方の言葉は、それは言葉とその中身がずれている。言葉はすっぱらしいけれども、でも実態は大したことねえなということがないわけでしょ。もう言葉の限界というか、どんなに言葉を尽くしても表しきれないようなものすごい愛を神様は込めて、この聖書を、いや、その聖書の言葉だけではない、文字通り神の言葉そのものとして、ロゴスとしてイエス様が来てくださって、身をもってご自身を表してくださった。そのクライマックスが、あの十字架と復活、そして昇天じゃないでしょうか。このお言葉を信頼していくことですよね。もうまとめの時間になりました。当時の人々はですね、イエスのことをラビって、ね、先生っておっしゃった。やがてこの弟子たちはやっぱりこのイエスのことをですね、先生先生って呼ぶんだけども、でも自分たちは、ね、以前の自分たちとは違う、自分たちは他のユダヤ人とは違う、イエス様の十二人の弟子だ、ね、そしてやがて十字架にかかれる前の晩に、私はあなた方を友と呼んだとまで言ってもらった。私にとってはどうでしょうか。私たちにとっては、何かいいことを教えてくれる先生、いやいや、友であり、羊飼いであり、そして主ご自身、ね、救い主。けどもなおそこから一歩、実は今朝私たち一人一人に主は、私は花婿で、あなた方は、いや、あなたは私の花嫁だとおっしゃっている。だって歴史はそこに向かってんですから。最後この御言葉を見てくださいね。黙示録の21章の2節、黙示録21章の2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。この場合、この新しいエルサレムっていうのは教会、つまり私たちクリスチャンみんなを指しますよ。そして21の9、こういった、ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。そして22章の17節、御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをタダで受けなさい。私たちはイエス様から聖書を通して聖霊によってしか得ることのできない命の水をふんだんにいただきながら、この結末、クライマックスに向かって花嫁として整えられつつ、そのしかも整えられつつというのが、自分自身の頑張りでもってではなくって、主の愛をいただくことによって整えられながら、主と二人三脚で歩み続けて、やがてゴールにしていく。その中にこれまでの一週間も、今もこれからの一週間もあるんだということを覚えつつ、信頼してイエス様についていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。しばらく黙祷をお捧げしたいと思いますが、主のあなたに対する、私に対する個人的な語りかけ、ささやきかけを聞きましょう。思い巡らし、それに応答する時を持ちたいと思います。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだと。しばらく黙祷いたしましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝をいたします。 ああ、我が愛する者と、今朝私たち一人一人に語りかけていてくださり感謝をいたします。私たちもあなたのご愛に応えて、あなたを愛し、あなたを信頼し、ついていきたく願います。どうぞ私たち一人一人の今週の戦いのすべてをもよくご存知の主がご一緒くださって、リアルにその日常生活の真っ只中で、あなたの御言葉の真実、あなたのご愛の本質を体験しながら歩ましてくださいますように、御手に委ね、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。